じゃあ早速始めていきますね。まずはお耳掃除から。横になってください。最初は右耳からやっていきましょうか。そうですね、旦那様は私の膝枕が大好きなんですものね。今日も気持ちいいですか？私、最近食べ過ぎちゃって、太っちゃったかもなんで、少し恥ずかしいというか。そんなことないですか？よかったです。じゃあ早速耳かきしていきますね。はーい、入っていきます。もう慣れたのか、こそばゆそうでもないですね。もしかして他の人たちにもお世話になったんですか？別に嫉妬なんてしてませんけど。でもこれからはできれば私だけの旦那様でいてほしいなっていうのが本音のところにはあったり。なんでもないですけどね。もういいんですもん。私は大人の女性なので、小さいことでいちいち嫉妬なんてしないんですよ。それにいろんな人がいて、こことても楽しいでしょ。私もここに来てからはお友達がいっぱいできて楽しいんですよ。最近だとスライムのライムさんとかとよくお出かけに行くんですよ。どこにって、いつもお買い物だったりお散歩だったり。なんだかそれだけ聞くとデートみたいですね。一緒にお洋服とかを見るんですが、ライムさんすごいんですよ。スライムの体だからどんなサイズの服でも入っちゃうんです。まったくずるいですよね。私も何も考えずにいっぱい食べたいのに。あ、なんでもないですってば。もう。でも旦那様とお食事とか少し行ってみたいかもです。だって美味しいものとかすごく知ってそうだし、それにその旦那様は優しいので、もう少し一緒にいたいなーって。はあ、そんなこと言ったら迷惑ですか？ごめんなさい。いいんですか？一緒にお食事ですか？私すごく楽しみです。好きな食べ物ですか？オムライスとかですかね。あと私お酒が好きなんですが、お酒飲むとすぐに酔っ払っちゃうので、とっくに付き合ってほしいなーなんて。あ、いいんですか？お願いします。旦那様はどんなお酒が好きですか？私はそうですね、甘いカクテルが好きです。最近はキティっていうカクテルが美味しくてよく飲むんですよ。赤ワインとジンジャーエールで作ってあるカクテルなんですけど、 甘くて飲みやすいんですよ。今度よかったら飲んでみてください。あ、そういえばアラクネのアメリアさん、わかります？アメリアさんってうちの店のアラクネのお姉さんがいるんですけど、アラクネだからコーヒーは飲めない、酔っ払っちゃうからっていうのに、お酒飲んでも全然酔っ払わないんですよ。てっきりお酒も弱いのかと思ったのですが、日本酒を次から次へと、まさかのまさかでした。あ、話し込んで反対耳にするのを忘れてしまっていましたね。じゃあ反対のお耳にしましょうか。しっかりお耳ふうふうして、で大丈夫と。よいしょっと。そういえばこの前来てくれた時に温泉の話したの覚えてます？そうそう、私の趣味が温泉巡りだって話ですね。それであの後、登別温泉に行ってきたんですよ。アラクネのアメリアさんとルシファーさんと、楽しかったな。地獄谷に行ったんですが、ルシファーさんが、地獄はこんなに生ぬるくないわなんて言い出してああ、大丈夫でしたよ。すぐにアメリアさんが糸でぐるぐる巻きにして、悪いことはできないようにしてましたからねなんだかんだあの二人はすごく仲良しさんなんですよ。それにしてもルシファーさんはすごいですね。自分の中に天使の自分と悪魔の自分がいるなんて、なんだか大変そうですね。ダークエルフとかとは違うのか？ああ、ダークエルフは別に人格が分かれてとかではないんですよ。もともと私たちエルフは草木や泉とか自然から生まれる妖精みたいな種族なんですが、私たちエルフは美しい自然から生まれる妖精で、ダークエルフは朽ちてしまった自然から生まれる妖精なんです。もともと一つの自然には一人のエルフがいるのだけど、その自然が朽ちてしまったことによって居場所がなくなってしまったエルフってこと。あ、でも彼女たちは別に悪い子たちじゃないの。本当は自分の自然が朽ちる前にエルフとしてその場所を見捨てて別の場所を探すこともできる。それでもその場所に居続けて最後まで見届け続けた。自分の故郷だから、愛する人がいる場所だから、理由はそれぞれだけど、その場所が大好きだから、ダークエルフになることを分かっていてもそこに居続けられる。とっても愛情が深い子たちなの。しかも一度ダークエルフになってしまうと、どこかの自然に定住することはできないの。それがダークエルフになるということ。寿命を迎えるまでただひたすら飛び続けるしかない。誰かを愛することもできなくなってしまうの。人を愛するということは、その人の心の中に定住してしまっていることになるの。だ から。愛されたその人は、その瞬間から朽ち始めてしまう。愛情が深いゆえに、愛することを許されない種族。それがダークエルフなの。だから、私は彼女たちを心から…
どうも、私はアルフィス・エルミリア。気軽にエルミって呼んでね。
なんでこんなところにダークエルフが？
なんでなんて、あなたが今節丁寧に説明してたじゃない。私たちは基本的に移動しながら生活しているの。どこにでもいるし、どこにもいないのよ。
あの、どこから聞いて…
そうね、膝枕が大好きなんですものね。あたりからかしら。
それって全部じゃないですか。覗きはやめてください。悪趣味です。
ねえ、それって何をしているの？
話を聞いてください。
さっきから喋りながら耳に棒を入れて、聞こえづらくないの？
これは耳かきっていう、まあ耳掃除のマッサージみたいなものですわ。
へえ、人間はそういうのが好きなの。面白いのね。じゃあ私にもやらせてよ、それ。
そんなの今お仕事中なのでダメです。だいたいそんなに簡単じゃないんですよ。
ケチだな。別に少しぐらいいいじゃん。それとも私の方が気持ちよくって、ご主人様が目移りしちゃうんじゃないかって不安なのかな？
そんなわけないじゃないですか。いいですわ、そこまで言うなら試してみなさい。でも旦那様じゃなくて私で。
やっぱり不安なんだ。でもまあいいや。それじゃああなたで試してあげるよ。ほら、おとなしく。
待って、耳はダメなんでした？
ほらほらほら、ここが気持ちいいんでしょ。
気持ちよくなんて。
もっと声を上げてもいいんだよ。
ダメ、エルフの耳は。
気持ちいいでしょ。
そんな、
ほら早く楽になっちゃいなよ。
優しくなんて。
素直に気持ちいいって言えば、もっと気持ちよくしてあげるよ。気持ちいいんでしょ。
ほら、ほら、ダメ。
ここがいいのかな。ほら、気持ちいい。なんて、もっとちゃんと言ってもらわないと私わからないわ。
気持ちいいです。もうダメ。
あらら、お耳いじられただけでこんなになっちゃって。さて、邪魔者もいなくなったし。お待たせ、ご主人。そんなにそこで伸びてるエルフが気になるの？大丈夫よ、エルフは耳がとても敏感なの。それをあんなに刺激したら、そりゃあんなになっちゃうわよ。でも大丈夫よ、あなたたち人間みたいな劣等種はそこまで敏感にできてないから、せいぜい心地いい程度よ。何？劣等種って言い方が気に入らないの？人間は劣等種よ。せいぜい100年程度で朽ちる愚かな生き物だわ、いつだって。で、そんな話はいいのよ。醜いダークエルフのざれ言だと思って聞き流せばいいわ。そんなことより、気持ちいいかしら。人間にはこんな文化があったなんて知らなかったわ。確かに少し楽しい。それでご主人はか弱い女の子から強気なお姉さんまで、ありとあらゆる女の子に こんなことさせてるんだ。
何？間違ってるの？
図星みたいね。まったく。いけないご主人ね。ねえ、ダークエルフって怖いかしら。そんなビクビクしなくても、別に取って食ったりしないわよ。
何？なんでダークエルフに？
そんなこと知ってどうするのよ。私が若かっただけ。人間を愛してしまった。それだけよ。
そんなに知りたいなら、教えてあげるわよ。
私はもともと山のエルフとして、幼ながらに一つの山を守っていたの。小さい頃からずっと一人でその山で暮らしていたのだけど、ある日偶然その山の奥に迷い込んだ一人の木こりがいたの。山の中でずっと一人ぼっちだった私は、山に人が来たのが嬉しくて、その人に声をかけに行ったの。それは満面の笑みでね。その木こり、最初私が迷子の女の子かと思って連れ帰ろうとしたのよ。まったく、エルフと人間の区別もつかないなんて。それからいろんなお話をしたわ。人間のお話やエルフのお話、木こりの恋のお話なんかも聞いてあげたりしたわ。何でもないようなその時間が、私にとっては初めてだったの。気づいたら彼は、私にいっぱいの初めてをくれたわ。初めて外に出るのにおしゃれをしたわ。髪型を変えてみたのも初めて。こんなに胸が熱くなるのも、涙が溢れるのも、私はずっとこの空間が大好きだったの。かけがえのない時間だった。そのまま二人で過ごして、気づいたら彼はおじいさんになっていたわ。まあ人間の寿命なんてあっという間。そんなことは知っていたし、また一人に戻るだけと分かっていたわ。だけど、違ったの。彼の親族、人間の言葉だと、甥っ子というのかしら。その人が、この森を更地にしてリゾート地にしようって言い出したの。私は許せなかった。彼と過ごしたこの場所を、彼が初めてをくれたこの場所を、今さらなしになんてできない。彼と私は最後まで戦ったわ。彼は私に逃げるように言ったけれど、そんなこと私にはできなかった。だけど彼はもう限界だったの。最後は私の膝元で、私の名前を呼びながら旅立っていったわ。私はもうどこかへ行こうと思ったわ。このままここにいてもダークエルフになってしまうのはもう分かっていたし、それよりもう泣きたくなかった。誰も人が寄りつかないところで、ひっそりと自然に囲まれて暮らそうと思って旅立とうとしたの。けどその時、遠くの彼の家の話し声がしたの。 衝撃を受けたわ。彼が死んでくれたおかげでやっと始められる。耳を疑ったわ。こんなに人間は愚かで醜いのかと。もう何も信じられなくなったの。全てを壊したわ。そこ一帯の自然環境ごと全てを崩壊させたの。ダークエルフになって私も死のうと、そう考えてて、自然も崩壊してついに自分も消えようと思ったその時、崩壊したはずのところに一本の木が生えていたの。細くて弱々しくて、でもどこか頑固そうな、まるで彼みたいな、こっちに来るなと言っているかのような一本の木を見て、私は死ぬことができなかったわ。それからはいろんなところにフラフラと。でもまあ、もともとこっちの方が性には合っていたのかもしれないわ。だって私が恋愛なんて、なんで急に抱きしめるのよ。なんで優しくするの。やめてよ、そんな顔で泣かないでよ。泣きたいのは、
あ、私は、なんで抱き合ってるんですか。おかしいです、おかしいです。離れなさい。何するのはこっちのセリフです。旦那様から離れてください。旦那様は私としかくっついちゃダメなんです。
いやよ、もういろいろしちゃったんだから手遅れよ。
旦那様、いろいろって何ですか。詳しく、そこを詳しく教えてください。
ほらほら、ご主人を困らせないの。それじゃあ、お耳フーフーしましょうね。
あ、ちょっと私の仕事、私もフーフーするんだから。
これで終わりかしら。案外簡単なのね。
いいえ、これから耳なめに入ります。お耳を隅々までペロペロしてあげるんです。
へえ、それはすごそうね。
そうですわ。さっきはよくもやってくれましたね。ちょっとお仕置きが必要ですね。
え、ちょっと待って。
あ、耳舐めちゃダメ。あ、何これ。ダメ。これで静かになりましたね。まあ、旦那様、私以外見ちゃめって言ったじゃないですか。もう仕方ないですね。
こうなったら私の虜になってもらうしかないみたいですね。旦那様のお耳は私のなんだから、浮気しちゃめえですわ。ねえ、私の声だけ聞いて。
それが耳なめね。
もう起きたの？
じゃあこっちのお耳もーらい。
ちょっと、旦那様、こっちの耳の方が気持ちいいですよね。
私の下に体が反応してビクビクしちゃってるじゃない。
私の方が好きですよね。
私の方が相性いいに決まってるわ。
気づいたら旦那様、もうふにゃふにゃになってしまいました。
あらら、ほんとね、もうトロトロにとろけて何も考えられなくなっちゃってるわね。
起きて、旦那様。
これで終わりかしら。
そうね、だからあなたはもう帰って大丈夫だよ。
じゃあ私はご主人を起こしてエッチして帰ろうかしら。
ダメ。
なんでかしら。別に私はお仕事とかじゃなくて好きでこうしてるわけだし、エッチしても中出しビュービューされちゃっても私の勝手でしょ。
ダメなの、そんなの。やだやだ、旦那様の精子は私だけのものなの。
やっぱり素直に帰らす気なんてないんじゃない。そうなんだったら 3人で仲良くしましょうよ。
今回だけですからね。旦那様がそれがいいと言うなら。で、あれ？
ああ、これはしばらく起きそうにないかしら。夢の中の世界で気絶って、なんだか変な感じね。まあ、起きるまで待ちましょうか。
そうね。